足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑すぎてめっちゃ体調悪いんですけど、頭は痛いし声は出えへんし、
なんかね、なんかだるいよね、もうずっと、はい、なんかわからんけど、
そうですね、
うん、この暑さ異常やから、もう
暑すぎですね、ほんまに
暑すぎだからもうエアコンとかもう消されへんよね。
いや、消せない。いや、もう消したらもう暮らせないですね。
もうすぐなんかね、28度、29度とかすぐ行ってまうから、なんでこんなすぐ上がんのっていうぐらい。もうびっくりするよ。
ね、クーラーね、うん、あんまりまあ下げすぎたらあかんって言うから。
ああ、はいはいはい。
27度でも十分涼しいんですよ。
ああ。
ということは、はい、もっと暑いってことでしょ、外は。
うん、もっと暑いっていうことですよ。
25度寒っと思うぐらいなんね。
うん。だからもう30度ぐらい外はもうね、あるし、だいたいなんか天気予報とか見てても、最低気温が28度とか27度とか言ってるから、最低気温って。でね、この前見ててびっくりしたんやけど、
はい。
日本の全国のその最高気温こう出てて、まあ高いとかやったらもう37度、38度とか40度近くなってるじゃないですか。
はい。
で、北海道とかでも37度とか38度とかなってて。
はい。
で、沖縄ですよ。
ほう。
那覇。32度とかな。え、どういうこと？
涼しいですよ。
そう。なんで那覇の方が低いの？全国で一番低いのが那覇になっとった日やったよ。
マジ、なんでなんですか、それ。
どういうことか、それ。
盛り上がるとか？
いや、多分ね、これ言われてたんですけど、その、沖縄の方が周り海じゃないですか。
ああ、はい。
海風で結構冷やされるみたいなんですよ。その空気動くし。
ああ、島やからね。
うん。で、やっぱり、本州とか、まあ、でかいとこ、北海道なんかもそうやけど、あんまりその空気が動かへんかったりするし、で、内陸部があったりとかしたら、もうなかなか空気動かへんから、地面熱々になってるから、なかなか冷えへんみたいで、で、まあ昔言ってたんですけど、なんかそのうち沖縄が避暑地になるよって言ってたのが、本当にそうなりそうなんですよ、この状況やと。
あ、そうなんや。いや、だから、いや、僕もやっぱりパソコンの排熱とかね、
ああ、そうそう。パソコン結構熱なるからね。
パソコン熱なる。この間3日ぐらい前に消し忘れて、うん、寝てて、
めっちゃ暑なる。
え、部屋入ったら、めっちゃ暑かって。これ、パソコンつけっぱなしや、言うてね。
うん。
そうそう。バカならんもんですね、ほんまに。
そう、ね、ちょっともう一個だけ言うってこと、つけっぱなしで思い出しましたけど。
はい、はい、はい。
エアコン、夜寝るときも、つけっぱの方がいいよっていうのは最近ね、もう夜中でもめっちゃ暑いから、寝てる間に熱中症になったりするから、エアコンつけっぱなしの方がいいっていう話があるんですよ。
ありますね。はい。あと、そうする。電気代もね、安上がるっていうか。
うん。なんかそういうなんで聞くと、なんか電気代が気にする人おるみたいなんです、おるけど、はい、おうおう、どうやら、なんかニュースに出てましたけど、なんか一晩でね、20円ぐらいらしいんですよ。どうやら。
はい。
つけっぱにしてても。
うんうんうん。
そんなん知れてるやないですか。電気。うん。だから、
その。熱いアイス買うより安いもんね。
いや、もうめっちゃ安い、そんな。
はい。
そんなんね、暑いてアイスどころか、もうね、あの、缶コーヒー買うてもえらいことになる。そんな感じやから、だからほんとね、そんなところでケチらんと、本当にもう夜、
ね、
夜はね、もうエアコン入れっぱでいいんで、そうしないと、寝てる間にほんまにね、あの熱中症になるし、もう、最近はあの、家の中で熱中症になる人の方が多いらしいんです。外よりも。あ、
外よりも。へぇ、うん、
外よりも、今統計的にはね、家の中で、あの、熱中症になってる人の方が多くなってるって。
家は大丈夫やろと思ってはるんですかね。
そうそう、多分家の中におるから、その、大丈夫やろと思ってたら、意外とこう、うん、家の中の方が暑くなってるし、で、あと、その、飲まへんから、で、
はいはいはい、
あの、うん、脱水症状を起こして、気がついた時にはもう動けんようになってたりとかするっていうね。
怖
っ。うん、危ないから、まあ、本当はあの、エアコンはね、もう入れっぱで、あの、過ごさないと、もう危険な状態、ほんま、マジで危ない状況なんで。
まあ、まあ、8月にもなってないですけどね。まあまあ、8月になったか、この、
なった。
これ公開するときはね、
うん
は
い。うん、これ、今日ギリ7月ですけど。
そうです
まあ、そんなことで、皆さんの体調管理気をつけて、今日はこれで終わりましょうか。
はい。はい、じゃない、じゃあ、じゃあ、
それちゃう。はい、じゃない。はい、じゃない。
ニュースやります、やります、ね。
今もう、切ろうかと思った。はい、っていう。
涼しいところで聞いてくださいね。
はい。
はい。それでは、今週のニュースは8件です。ツイッター公式アカウントの名前とプロフィール画像が X に変更されました。イーロン・マスク氏もプロフィール画像を X ロゴに更新し、リンダ・ヤッカリー CEO も X がここにとリツイートしました。これまで新ロゴマークの募集を行っており、24日にはユーザーが投稿したロゴを若干修正して正式に採用すると発表していたのを実行したことになります。
はい、もうついにね、あの、ツイッターの、青い鳥がですね、旅立ってしまって X になったということで、まあね、結構びっくりした人もいるみたいですし、人によってね、すぐに変わった人と、なかなかこう、変わってない人とかもいるみたいなんです。まあ、とにかく、もうロゴまでね、変えてしまって、ツイッターっていう言葉すらそのうち消えるんじゃないかなというような感じもするんですが、ただ面白いことにですね、元のツイッターの青い鳥のアイコンに戻すっていうプラグインとかね、いろんなもんが今出てきていて、いやまあみんなね、やっぱり青い鳥やからこそツイッターっていう感じがあったのが、まあ果たしてこの X っていうのがどれだけ定着していくのか、またイーロンマスクが気悪くしてなんかやるのかわかりませんけど、ちょっとまあね、いろんなことが大きすぎるこのツイッター関係かなと思います。
サム・アルトマン氏が共同創業したツールズ・フォー・ヒューマニティは、暗号通貨プロジェクトワールドコインを開始したと発表しました。ワールドコインは新たなグローバルデジタル通貨を目指しており、本人確認のために交際のスキャンを行って、それを ID として利用するシステムを提供しています。ユーザー登録すると専用ウォレットに暗号通貨が配布されるようになっています。
まあ、サム・アルトマンっていうとね、オープン AI でチャット GPT でめちゃくちゃ有名になりましたけれども、実はあの人はですね、ベンチャー企業を支援する、そのアクセラレーターっていうポジションにいる人でもあってですね、いろんなところに投資をして、そこの事業をこうね、拡大していくっていうのを、まあ、要はアクセラレーターってアクセルを踏むっていうので加速する立場にある人で、そういうのが得意な人なんですね。で、この、ワールドコインっていうのは、ですね、3年ぐらい前ですかね、から出てきていて、私も出てきた当時から知ってはいるんですけども、まあ、交際でね、こう、本人確認をして、だから一人、一つの、アドレスしか持てないっていう形で、こう、運用していくんですね。ね、まあそこはね、面白いなとも思ってはいるんですけども、ただとはいえですね、その交際のデータをどういうふうにどう使っていくのかとか、あと、その、交際を使うことで、まあ確かにね、いろいろ便利では、生体認証で便利ではあるんですけども、ただ、いろいろ悪用される可能性もなきにしはあらずで、で、またこの先ですね、この、ね、ワールドコインを使って、 ベーシックインカムみたいなことも考えているというところで、まあ、ね、かなり頭のいい人は何を考えているのかよくわからないところもあるんですけども、ただね、あまりこう、驚されると、このね、みんな今イベントあちこちでやってるんで、行列ができるほど並んでて、登録とかみんなしてるみたいなんですけど、ただちょっとその、いろいろリスクもあったりとか、いろんなことがあるので、その辺はね、よく調べて、各自判断していくのがいいんじゃないかなと思います。
アメリカのマイアミ大学の研究者は、Google と ChatGPT を使い、情報を調べる際の行動、考え方の違いを研究しました。Google は情報収集としては早いのですが、結果をフィルタリングするのに時間がかかります。一方、ChatGPT は会話を使って1分未満で情報収集できますが、誤情報や誤解を招く可能性があります。また、チャット GPT の場合は、深く調査するという探求心が薄くなる可能性も指摘されています。
はい。チャット GPT をね、その、教育で使うのかどうかとか、いろんな議論、出てきてますけれども、本当ね、このあたりの今回の調査結果ってね、非常にそういう意味では参考になるかなと思うんですね。その、何かわからないことを調べたりとか、それを知ろうとするときに、チャット GPT 確かにその会話型で、結構ね、最初にバッとこういろんな説明を書いてくれるので、なんとなくそれでわかった気にもなるし、読みやすい文章を作るっていうのは本当すごい、仕組みになってるなぁと思うんですよね。ただ、とはいえ、それである程度なんか分かった気になってしまうので、その周辺の情報とかですね、そのプラスアルファの情報まで、こう、興味がいかないというか、なんかそういうその、今の、まあ、言い方をすると、タイパがいい、使い方をしようとしてしまうと、あっという間になんか、そこでもう、結論出してしまうというかですね、終わっちゃうので、まあ、Google だと調べながら、そう、順番にいろんなサイト見に行ったりなんやかんやすると、そう、いろいろそれ以外のこともいろいろ見えたりとか、分かったりするんですけど、それだけ時間かかるんですね。まあ、だからその使い方っていうのをよく考えていかないと、それぞれのツールなので、癖があるので、そこを分かった上で使わないと、いろんなトラブルにね、逆に巻き込まれていくんじゃないかなというのが気になります。
順天堂大学と日本 IBM は入院患者と面会者が仮想空間で会うところができるアプリメディカルミートアップをリリースしました。点滴中など腕の動作に制限がある患者向けに自分でコントローラーの位置を調整できる機能を導入し使いやすさを追求しています。8月1日からは順天堂医院の小児患者を対象に運用と臨床研究が始まりニーズに応じた改善を進める予定だそうです。
まあ、メタバースね、仮想空間の新しい利用方法として、その患者さんとの面談というので、まあね、なかなか、その、いろいろコロナ禍もあったりとか、で、またそういう感染症だとか、病気によってはね、その簡単に会えないというガラス越しになったりとか、あるいは、電話でね、やり取りするだけとか、そんな風になってしまうので、まあ、その辺の少しでも、体感的になんとなくこう、会ったような、疑似体験ができるようなところとか、まあ、アバター同士でね、こう握手をしたりとか、そういうことができるような仕組みとかをやっていくっていうのは、やっぱり重要な、ポイントじゃないかなという気がします。それでね、完全に OK というわけではないけども、ただ多少なりともね、そういうなので、患者さんもそうですし、その面会に来た、ご家族の方とか、まあ、お知り合いの方とかの気持ちをね、こう少しでも、こう、和らげるというか、そういったことができるような、仕掛けっていうのは、やっぱこれからどんどん、こういうものを使ってできてくるんじゃないかな、というふうに思います。
アメリカのライス大学とスタンフォード大学の研究者チームは AI が生成した画像を他の生成モデルが学習することによる影響を調査しました。それによると画像の乱れや品質の悪化などが起きると指摘しこの現象をモデル自食症と名付けました。 画像生成 AI によるデータが増えていくことで、これらを区別できる仕組みを導入する必要があるとしています。
これについては後半にしたいと思います。
日本マイクロソフトは、クラウドサービスマイクロソフトアズールで使用可能なアズールオープン AI サービスを政府のクラウドサービス認定制度 ISMAP に登録する方針で、早ければ8月末にも登録になるそうです。 ISMAP に登録されれば AI の活用が民間企業だけでなく自治体でも活用がさらに加速されるそうです。
はい、この ISMAP にね、登録されるっていうことは、まあ、要は、政府認定っていう感じで、使って、これ使うといいよっていうクラウドサービスの一つに入ってくるわけですね。そこにもういよいよ、OpenAI が入ってきた。まあ、マイクロソフト経由ではありますけれども、とはいえ、まあ、マイクロソフトもね、OpenAI に投資してるので、AI が使えるようになってきたということは非常に大きな話になるんじゃないかなと。これまでテスト的にね、いろんな自治体とか官庁とかでも部分的には使ったり、実証実験的に使ってどういう効率が良くなるか、どんなことに使えるかみたいなのをテスト的にはやっていたんですけど、いよいよここに来て本格的にこれで使うところがどんどん増えてきそうな状況になってきます。で、まあそうなってくるとね、その AI の使い方、活用のされ方っていうのも一気に広まる可能性があるので、まあ果たして日本のね、こう、いろんな企業の体制とか、そういうものが変わっていくのか、ちょっと注目かなと思います。
Z ホールディングスは、OpenAI が提供する全 API の利用契約を結んだと発表しました。これにより、Z ホールディングス傘下の LINE や Yahoo グループ社員2万名が ChatGP などを利用し、文書やメールのテンプレートを作成、文案の修正、調査、文章の分類、翻訳、アイデア出しなどに活用することになります。社内ネットワーク内でのみ制限したことで、社外非情報も入力可能とのことです。
はい、先ほどのね、自治体とかでも使えるようになる、まあ、ISMAP に登録されるような話がありましたけども、これはですね、こちらの Z ホールディングス、LINE とか Yahoo グループなんかの、株の持ち株会社であるんですけども、まあ、そこがですね、ChatGPT の、まあ、AI、API ですね。それの契約をしたということで、これから一気に LINE とか Yahoo グループの中で、いろいろ、その、チャットとか AI を使った事業、まあ、業務がですね、一気に進んでくる、そんな状況になるので、まあ、2万人の社員がね、こういうのを一気に使うようになってきたらですね、本当その、そういう人たちが当たり前に SNS だとかメールとかを使うように AI を使うっていう仕事のやり方を始めたら全然変わってきますよね。劇的にいろんな業務が変化するので、まあ、これから本当その AI を使ってる企業と使ってない企業が数年後にはすごい差になってくるんじゃないかなと。ちょっとね、このあたりの動きっていうのは注目にしておいた方がいいんじゃないかなと思います。
沖縄労働局は、マイナンバーをファックスで送ることは禁止されているにもかかわらず、職員がファックスで送信し、しかも相手先の電話番号を間違えたことで情報漏洩したと発表しました。漏洩したのは一人分で、その情報はすでに受け取った人によって破棄されたとのことです。沖縄労働局は再発防止のためにファックスの利用禁止を徹底すると述べています。
もう、毎度毎度のマイナンバーですけれども。いやーまあね、これはどういうことやねんという感じです。まあ、漏洩したのは一人のデータかもしれないですけども、とはいえ、こう、やってはいけないって言われてるファックスで送信してしまうと。で、しかも、相手先のファックスの番号を間違えて違う人に送ってしまう。違う人というか違うところにね、送ってしまったということなんで、いや、こういうことをやってしまうっていうのは、もうそのね、 民間企業じゃなくて、これってあの、労働局ですよね。そういう個人情報ってすごく厳格に管理しなきゃいけない、その部署であり、そういうことを徹底しなきゃいけないところが、その、やってはいけないよって言われるに、ているにもかかわらず、そのファックスを使って送ってしまうというところ。で、これ今回、その、違うところに送ったからそういう情報漏洩起きたっていうのが、まあ、バレたというか、発表せざるを得なくなった状況ではあるんですけど、これ、やってたんちゃうのっていうね。本当はファックスで送ったらあかんって言われていながら、実はやってたんじゃないか。で、こういうなのが、多分、まあね、言い方良くないかもしれないですけど、いろんなところで、やっぱり慣れがあってですね、より、なんかその人たちがやりやすい方法でやってしまうっていうことが起きているって、もうすごくその人員的、人に、原因のある、ところ、その、決まってることをやらないっていうところで、マイナンバーの運用がおかしくどんどんなっていってる。で、またそれを再発防止するのに、ファックスの利用禁止を徹底するとかっていう、もうよくわからない。あの、それができてないから、こういうことが起きるんであって、もう、根本的になんかやり方を変えないといけないっていうところの話がないし、で、こうなった場合のマイナンバーを再発行するのかどうなのかっていう話とか、全然そこら辺もね、なんかどうなってんのかよくわかんないんですけども、あの、あまりにもそういう扱いがすごくずさんになっていってるので、まあ、おそらくこのマイナンバーおよびマイナンバーカードの仕組みっていうのは、延々にこういうことを繰り返してしまうんじゃないかな。ちょっとね、なんか、あの、全面的に考え直した方が良くない。なんかね、そんな風に思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね？
ああ、そうですね。あの、最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、あの、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあその都度その都度、なんか、ああいうズームとかであんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、ええ、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱりもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はい、はい、はい。
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん、
はい。
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、で、
契約しなくていいということ
ですね。そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
最後のニュース。
はいはい。
今時ファックス使ってるんですね。
いや、まだまだね、使ってるとこは使ってますよ、なんか聞いてると。
多分ね、10年は、ここ10年は絶対もう使ってないですわ、自信ある。
うん、使ってない。うちも全然使ってない。
20年ぐらい前には、
うん。
ファックスを自動でメールで受け取れるよみたいなサービスに登録しようとあるんですけど、
はいはいはい、うん。
それも結局ほとんどないから、
いらんよね。
すぐ解約して。
うん。
もう、だからそれ以来多分使おうとも思えへんもんね。
あれやね、ファックスのインクリボン大丈夫かなって思うよね。
いや、もう。
もう赤のちゃうから、送ってもうてもなんか何も出えへんかもしれん。
っていうか、でも今名刺とか人の名刺とか見たらファックス番号まあ書いてますよね。
一応ね、まあ、なんか書いてるし、でもね、やっぱ業界によっては、未だにやっぱファックスいっぱい使ってるとこ多いですよ。
フロー変えられへんとこはね。
そうそうそう。で、あるところの人から話聞いて、なんかそのもう、ファックスでやり取りする、まあいろんなところとやってて、はい、毎回なんか、いっぱいファックス来るらしいんやけど、それも大変やから、はい、PDF にしませんかって言って、
はいはいはい、
やろうとしたらしいんですけど、
うん、
まず、それで出てきた質問が、はい、PDF って何ですかって言われて、あそこからかってなって、あ、これは無理やってなったらしい。
いいでしょうね。
うん。PDF なんですかって言われたらもう、あ、はい、もうファックスでいいですって言わざるを得ない。
なりますわね。
うん。まあでもこれ。
ね、請求書も何も、もうそもそも請求書も届かんとこも多いしね。ネットサービスとかやったらね。
う
ん、
そう。もうね、ネットでやってしまって、そのオンラインの決済したやつので、もう領収書請求書代わりとか、なってるから ね。もうそんな、まあせやけど、まあ、今回のやつ、もうそもそもなんでファックス送ったらあかんってなってるし、そもそも ね、それ、マイナンバーが、ね、ファックスからベロって出てくるわけじゃないですか、印刷されて。
誰が見るかわからん。
そう、誰が見るかわからへんっていう、そんな意識全然ないのかな、とか思って。
ファックスとか、まあ、個人の家にはもう、まあ、もう、ないでしょ。
もうほとんどないと思うけど。
まあ、会社に送らんか、マイナンバーは。
うん、これなんかどうも、そういう、他の会社の組合かなんかとのやり取りみたいなんですけど、実際は。まあでもとはいえ、それってね、誰が見るか分からへんもん、そこのね、担当者以外の人が見て、で、あ、これ来てますよって渡すわけじゃないですか。
そうですよね。
うん、そのね、人数が何人かおるとこ、その一人で回してるとかやったら知らんけど、
はいはいはい、
もう、ね、何人かスタッフおるところやったら、それにその中にね、場合によってはアルバイトみたいな人もいるかもしれんし。
そう。
うん、それはちょっと、まあ、そもそも発想がなんか、って思うもん、もう、そこっていう。
まあ、なんくるないさー言うてね。沖縄やから。
沖縄やから。
いや、なんかそれをね、ニュースを聞きながら、あ、やっぱりいいな、沖縄って思ってましたね。
あ、そうやね。ちょっともう、 そこ、沖縄でしばらく行きますか。なんか沖縄から、今日は沖縄からです。はいさーいとか言っ
沖縄
て
の方が
やり
涼
た
しい
い。
らしいからね。
うん、いや、そうやりたいね。
やって
なん
みた
か
いね。いや、ほんまにね。いや、まあまあ、そういうちょっと、ふとね、ああ、ファックス、この時代にね、この番組でファックスの話題が出るとは、みたいな。それもちょっと不思議やったなと思いながら。じゃあちょっと後半のニュース早速行きましょうか。はい。アメリカのライス大学とスタンフォード大学の研究者チームは、AI が生成した画像を、他の生成モデルが学習することによる影響を調査したと。それによると画像の乱れや品質の悪化などが起こると指摘して、この現象をモデル自食症と名付けましたと。画像生成 AI によるデータが増えていくことで、これらを区別できる仕組みを導入する必要があるとしているっていう、まあニュースなんですけど。要はあれですか？コピーをコピーしたらちょっと汚くなるみたいな。
あ、そうそう。いい例えですね。な
あ、やっ
かな
ぱ
か
り。
ナイスですね。本当そんな感じなんですね。結局、AI が作り出すのって学習したデータの、まあ言ったらその最適解って言われるの、平均値みたいなものを出してくるわけですよね。AI って、生成 AI っていうやつは。で、そうすると、そのいっぱい絵を学習してきて、それの元にしてこう出力してくるから、その大体似たり寄ったりの絵がやっぱり出てくるわけですよ、どうしても。で、その作られた絵をまた学習すると、平均値で出してきたやつのさらに平均とか取っていくようになっていくから、どんどんどんどんもうなんかね、その平均の中での微妙な差ばっかり今度取り始めて、
ほ
逆にその差が拡大されるみたいな感じになるんやと思うんですよ。
うほう。おお。
で、だから本当にその最初山崎さん言われたようなコピー機でね、例えばグラフとかこうコピーして、で、コピーされたやつをまた元にして、そこからコピー取ってったら、だんだんそのグラフの線がぐじゃぐじゃになってきたり、ノイズがいっぱい乗っかってきて、なんやかわからんような図になってたりするじゃないですか。ね、G 過程もいっぱい点々ついてね、ようわからん G になって読めんようになってきたりとか、あんなのと、まあ似てるっちゃ似てるんですけど、まあこっちはノイズが乗るっていうよりも、多分その少ない差をより拡大して解釈していくから、どんどんお
ああ、
かしくなるんやと思うんですよね。
それをモデル自食症、自分を食べる
そう、モ
症
デルを、
状っていう。
食っちゃう。だから自分が吐き出した結果をまた食べるっていう感じですよね。
なるほど。何回も牛みたいなもんですね。
牛はちょっと
何
違う
か。
と思うけど、半数はだいぶ違うけど。
あ、そうだよ、違う。いやー、なるほどね。モデル自食症か。
そう。だからこれが起きるっていうのは、まあ前からだいぶ言われていて、で、私もこれはもうすごい思ってたんですよ。で、結局、その AI、今の生成系 AI が出てきて、で、画像とかもネット上に今いっぱいもうなんか AI で作った絵とか、AI で作った文章とか、AI で作った音楽とか、そんなんがどんどん増え始めてますよね。動画とかもそうやし。
そうですね。
で、アバターとかあんなんもどんどん AI で作ったりとか、勝手に喋らせたりとか、いろんなんできてきてるじゃないですか。で、そんなのがめちゃくちゃ増えてくれば、当たり前やけど、ね、そこのネット上にあるやつをベースにいっぱい学習していくから、AI が。そしたら、余計どんどんそれにこう偏っていくやんっていうのはすごい思ってたんですよね。
なるほど。
その人がやると、その、ね、人と違うもん作りたいとか、新しいもん作りたいっていう発想でやるわけじゃないですか、みんな。で、ところが AI ってそういうふうにはならないから、今まで学習したやつの中からこうやっていくんで、同じようなものがどんどん増えるわけですよね。
ああ、なるほど。
そっちになっていったら、なんかコンテンツがどれもこれも似たり寄ったりのものが山のようにできていくっていうね。
できればできるほどまた同じようなものが増え
そう
て。
そうそう。同じもんばっかりになってって、なんか、なんやっけ。 パン屋さんとか行っても菓子パンとか、あの、お惣菜パンとか、どこ行っても似たり寄ったりになってくるじゃないですか。もう、あい、まあ、そういう言い方は良くないかもしれんけど。まあ、それはね、その中でもあの、美味しい焼きそばパンもあれば、え、これいまいちやなっていう焼きそばパンもあると思うけど。
まあ、ヒットしたもんは真似されますからね。
うん。あっという間に真似されて広がって、ね、なんか、あの、いちご大福みたいなの流行ったら、もうどこもかしこもいちご大福作ってるじゃないですか、もう今って。はいはいはい
だからそう。そやとか言う。
まあね。だから、ただ、あの、最初にそういういちご大福を作るっていうことは、AI とかはできないですよね。その全く新しい発想って、ね。なかなかできない。うん。そこは人間がすごい、あの、工夫して、いろいろ AI とやりとりして、こう、やっていかないといけない部分になるから。
はい。
だから、それってそんなに大量にはできないですよね。そうなると。そういう新しいコンテンツみたいなのとか、新しい文章、その新しい表現方法みたいなのがあんまり出てこないから。
はいはい。
やっぱり、あっという間にもうネット上に似たり寄ったりになってきて、まあ、今回のね、研究みたいな、どんどんどんどんなんかようわからんもんがいっぱい出来上がってくるっていう、そんな時代にすぐ突入するんちゃうかなっていう。で、だからこそ逆に言えば、人間がやるべきことをちゃんとこう、ね、そういう文章書くでもそうやし、絵描いたり、音楽ね、作ったりとか、
はい、
あの、映像なんか撮影したりとか、そういうのはもう本当その人間が、よりこう鍛えていかないと、その、新しいものが生まれなくなっていく可能性がすごいあって。
うん、
だからこれからはね、その本当その山盛りいろんなものができてくるんだけど、一方でそこだからこそ人がそういうクリエイティブというか、その、めんどくさいけど自分で文章書くとか、めんどくさいけど自分で絵を書くとか、あの、カメラで映像撮影するとかっていうのをこうね、あの、やっぱり頑張ってやっていかないと、もう本当にあの、似たり寄ったりのものばっかりになっていくんで、まあそこら辺をね、ぜひ、意識して、そういうことを、新しくこうね、物事を考える、作り出すっていうのは、もうこれまで以上に意識しないといけない時代になってきたなと思います。
はい、足立さん今週もありがとうございました。
ありがとうございます。もうなんかだらけてるね。
だらけてる。
2人ともも
うほんまにバテて、お互い
バテてる、なんかボーっとしてる。あかんわ、熱くてや
っぱ、ね。うん、
なんか喋
るね、
ようわからん。なんか、喋っててもぼーっとして、あれ、どこへこれ話持ってったらええんやろって、なんか途中でわからんようになってる時ある。
なんとなーくね。
うん、
まあ、それはなんかちょっと最近面白いことがあったそうで。
まあ、面白いというか、もうなんかぼーっとするから、
はい、
なんかね、ふと、あ、チャット GPT と将棋できるんちゃうかなと思って。
ふと思いついたんですか？
ふと思いついたんですよ。あ、こいつ将棋できる、させるんちゃうかと思って。
はい。
で、まあ最初に、あの、将棋って知ってるって聞いたら、あの、めっちゃ説明するんですけど。
はいはい。
で、あの、将棋、山崎さん、どれぐらいできます？知ってます？そこそこ。ルールとかは。
振り飛車とか。アナグマ戦法とか。
あ、すごいじゃないですか。そんなわかるやったら、
ええ。
でね、最初知ってますよって言って、チャット GPT がわーって説明してくれたんですけど、
はい。
8×8 のマスの盤上でやるって言って、いやいやいや、違うからって、9×9 やろとか思って。
あ、全然知らんかったんですね。
うん。そこがまず間違い取るんですよ。8×8 って言うから、
はい。はい、
うん。で、なんか違いますよって言ったら、したら、うん、あ、すみません、誤りがありました。9×9 ですって言って、また返してきて、はい、こいつ調子ええやつやな、とか思いながら。
調子ええ風に言ってきたんですね。
そうそうそう。で、だから、で、じゃあ、あの、将棋知ってるんやったら相手してくれませんかって言うたら、
はい。
まあ、多分そうやな、と思ったんやけど、最初は、いや、実際にボードゲームすることはできません、と。で、専用の将棋ソフトとかで、あの、楽しんでください、みたいな、返してきよったんですよ、
はい。
で、だから、いや、そんなんではこっちは諦めへんから、
うん、
いやいや、その、指してって、テキストでできるやんと。 あの、要はあの、
いいに、いいんとか、
うん。そうそうそう、そういうやつ。それでできるじゃないですか。はい、で、古くは、その手紙でやり取りしたとか、そういうのもありますよって言ったら、なまた、申し訳ありませんって言って、ご指摘の通り、テキストでも指して教える形なら、対戦できますって。
おー、なるほど。粘りにくしたわけですね。
そうそうそう。どちらが先天でありますかとか言って聞いてきよったから。
ええ、
で、こっちも、あの、もうね、あの、この暑さでぼーっとしてるから、あの、考えるのめんどくさいんで、
はい、
で、あの、ウェブでできる、あの、将棋相手してくれるやつとかあるんですよ。もう今ってね、ウェブサイトにいろいろ。うん、はい。で、あの、一番こう、お手軽でいい感じの、あの、ピオ将棋。っていうね。
ピオ将棋。はい。
うん。あの、ひよこの絵がこう書いてある、かわいいやつなんですけど、ピオ将棋っていうウェブでできるやつがあって、で、だから、それに相手を差したろと、チャット GPT の。
ほうほうほうほう。
私はただ間のやり取りするだけなんですよ。あの、
なるほど。ああ、なるほど。
そうそう。
何にも言うた。
考えへん。
機械みたいな。
うん、そうそう。
最悪というか。
そうそうそう。3七金とか言ったら3七金って入れて、チャット GPT に教えてやって、はい、チャット GPT がなんか返してくるじゃないですか。で、返してきたやつをピオ将棋のところで、そのところに、こう、駒を動かすって。そうそう、また向こうが指してくるから、それをまたチャット GPT に教えるって。これをやり取りしてたんですよ。
一人で。
そうそう。考えるのめんどくさいから、そうやってやってて。
はいはいはい。
ほんならね、やっぱね、案の定、チャット GPT って全然その、ぶっちゃけ分かってないから、理屈も何も分かってないし、実際に、そのチャット GPT の中には、その将棋の盤とか何にも考えてないから、時々、あの、駒のあるところにまた駒を打とうとするんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、はい、はい。
うん。いやいや、そこは打てないですよって言ったら、申し訳ありません。確かにおっしゃる通り間違えました。と言って、で、またなんか訂正しよるから、それを何度かやり取りして、で、あの、ピオ将棋さんの方がちょっと強いから、
はい。
あの、ピオ将棋さんが、あの、敵陣の方まで行って、あの、うん、銀が成銀になって、で、はい、王手になったんですよ。
はあ。
大手に来たから、お、これでどうすんのかな、チャット GPT は、と思って、まだ逃げ道はいっぱいあるんやけど、
はい。
で、どうやるんやろうと思って、やったら、はい、そしたら、私その時の GPT-4 の方が、精度がいいから、うまくやり取りするやろうなと思って、GPT-4 でやってたら、
はい。
そこで、大手っていうのを入れた時に、GPT-4 の現在の使用上限に達しましたって言って出て終わらされたって。いや、こいつ
に。
そうそう。最後逃げやがった、こいつ。大手した途端に逃げるって、お前、計算ずくか、こいつ、とか思いなが
ら。もう、だから、足立さんの友達ですやん。
友達、いやいやいやいや、友達。
親友というか。
めっちゃこいつもうなんか笑い取りに来たなとか思う感じ。これもう。
来た瞬間にもう申し訳ございません。ご上限いたしましたので。追加状況じゃないけ
ど。もうふざけんなよこいつとか思ってもう。おもろすぎるとこ持ってくなと、もう美味しいわこいつはとか思って。まあそういう状況もね、あのちゃんと全部あのノートの記事に書きましたんで、あのご興味ある方はご覧いただければどんな指し手でやったとか、あのピオ将棋さんのねやつも動画に全部撮って、あのどんなあの対戦したかも動画で見れるようにしておきましたんで、暇か、ほんま。
そういう無駄に、才能の無駄遣いじゃない。
いやいやいや。でもうね、暑いから、もう考えたくないからね、いろんなことを。もうめんどくさなってきて。いや、こんなことやって。
仕事をほったらかし、そんなばっかり。
そうそうそう、こんなんやって、ほんで怒られるっていう。できてへんのこんな記事書いてるんすかって言われるっていう。こんな記事書いてる暇あったら仕事してくださいよって言われる。
あ、まあ、ぜひ皆さんね、興味のある方、はい、一回見てみてください。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
こんな感じで。はい、じゃあ、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。